なんですけども、ですね、なんかこう今までない暑さとかですね、災害とか、本当にこう聖書に書かれている終わりの時代のいろんな事柄っていうのはですね、私たちの身近なところにもこう始まってるなっていうことを思います。そのことを覚えつつですね、神様の声に耳を傾けていきたいというふうに思います。月刊誌が出てますので、ぜひお買い求めくださり、またぜひ読んでいただきたいと思います。9月号ですね、ハワイの虹の社表紙なんですけども、ヨハネ、森啓二牧師の関東圏を書いておられて、ガブリエル山田牧師のメッセージを書いておられます。たくさんの証とか素晴らしいですね、漫画とかありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、私たち読むだけで信仰が強められていきますので、ぜひですね、神様がこうしてくださるという信仰が私たちのうちに与えられてくるので、ぜひですね、信仰を聞くことから与えますので、ぜひ読んでみて、そしてまたいろんな方々にこう用いていってですね、いただきたいというふうに思います。あと、日本新聞がまた出てますので、ぜひご覧ください。エジプトの衝突のことがですね、デモのことが900人以上死亡ってですね、すごい、大きな、問題になっていますけども、そのことが一面に載っています。あと、心ゴスペルのこととか、それから北海道のデパートのイベントでバーニングがライブしたとか、そういう、差みたいなことが載っていますと、九州ではですね、北九州の、県のさんみたいなあたりとかですね、児童養護施設設立支援チャリティーライブをですね、北九州の、繁華街でやっておられるんですが、その紹介とかもされています。あと、脳出血の後遺症ということで、筋肉の硬直の痛みっていうのがずっとあった、7年間ですね、あったという、サメルスガ牧師のですね、証が載っています。7年前でしょうかね、牧師に立てられたんですけれども、その半年後に、脳出血で倒れるということが許されまして、でもその後ですね、いろんな次々に神様の癒しをですね、見ることができて、白馬でこう車椅子が立ち上がったんですね。で、そういう本当にこう奇跡的な癒しがありました。でもその後もまだこういう症状があったんですけど、一つ一つこう神様にも癒してくださっていてですね、メッセージをされたりですね、いろんな働きができるようになってきています。ぜひ見てですね、また読んでいただきたいと思います。先週載っていました、イスラエルで最も有名なですね、ノリコさんという方の、こう探しているその、イスラエルがまだ1968年までそのテレビがなかった時代があったそうですけど、その時にその有名であったその絵本ですね、それが、エヴァ・ノリコさんに会うっていうんですけど、日本の文化とか紹介したような方、素晴らしいですね、本だそうですけど、イスラエルで最も有名な知られていることですけど、その方がですね、今回、日本に探しに来られて、監督の方と会うことができたというですね、3年越しの夢が叶ったという、そして58年ですね、お会いできたということで、ご本人が名乗り出てくださったということで、私とエヴァさんが登場した本がイスラエルで3世代にわたって愛されていると聞いて、とても驚くと同時に嬉しく思いました。58年も経って今回このような形で再会することができて本当に嬉しいです。今まで本は持っていたものの、言葉が分からずストーリーがさっぱり分からなかったのですが、今回初めて本の内容をエヴァさんに翻訳してもらって理解できたのが一番良かったですね。とても良いストーリーだと思いました、とのコメントを中日スウェーデン大使を通して明らかにされたということですね。なんか素晴らしいですね。なんか日本とイスラエルの関係というのもですね、またなんかこう、主が祝福してくださっているんだなということを本当に思います。ですね、そして10月のですね、最初の日曜日ですね、10月の、6日になりますけども、エルサレムの平和を祈る集いというのがありまして、世界中でエルサレムのための平和のために祈る教会がですね、クリスチャンがこうそれぞれその日にみんなでこう祈るというこう 働きがあるんですけれども、それにあの主の十字架もまた私の福岡教会にですね配ってきます。でそのイベントといいますかその働きをですねあの、行われるんですけども、今回はですねあの東京カリスマ聖火日曜日ですね、第一礼拝、10月の第一礼拝になりますけど、東京カリスマ聖火の中で、それが行われ、またあの、特別ゲストにですね、新井先生、まぶしキリスト教会の新井先生と、それから、山のバリバリ教会の大川先生がですね来られてあの、メッセージしてくださるということですので、神様に期待してですね、行きたいと思います。そして、ECI のですね、トマス牧師も、ビデオレターを送ってくださるということですので、そのようにして、こう、世界中でイスラエルのために祈るっていう、その、言葉を、インターネットを通してですね、出そうとしていますので、ぜひ、お願いください。また、10月6日だけでなくて、毎日、毎週ですね、イスラエルのためにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。また伊香子さんたちはイスラエルに帰られましたけれども、今後の働きのためにもですね、ぜひお祈りしていただきたいというふうに思います。あとですね、今日は安らぎの歌コンミニコンサートがあります。ぜひですねいらしていただいて、また聴いていただきたいというふうに思います。私もアルバイトの職場の方誘ったんですけど、ちょうど日曜日はですねお仕事で残念でした。で歌の好きな方でですね、休み時間に行けないかとは言ったんですけど、ちょっとそれはですねちょっと距離的に無理だろうなと思ってですねだったんですけど、すごく来たいということを言われて感謝でした。また今日もですね、なんかいろんな方を送ってくださるんじゃないかと思いますので、期待していきたいと思います。あとですね、野菜の13週の募集が昨日で完全に締め切られました。およそ350曲ぐらいですね、また集まったということで、普通なんかこう歌集とか作るとですね、私立組になってだんだんなくなっていくものなんですけど、ますますですね応募曲も増えて、そして内容もどんどん良くなっていくですね、本当に神様が始められた働きっていうのは、やっぱりこう主の御手が置かれていることっていうのは全然違うなっていうことをですね見せられています。それから9月はですね、あとニュージーランドに9月20から30にですねチームが使わされます。あと20日からですね、カンボジアのですね、ツアー、カンボジア個人ツアーチームというのが使わされます。それはノンクリスチャンの方でも加われるんですが、個人をこう訪問するっていうツアーなんですけども、もし、アジアなので、ちょっと安めなので、もし行きたいって方があったらぜひ参加していっていただきたいと思います。9月20日からですね、カンボジアチームも使わされます。それから10月の4から6にですね、福岡でまた去年も行ったんですけど、ハートフルフェスタ、ハートフルフェスタ福岡っていう2013っていうのはですね行われます。で、人権とかですね、からボランティアをすることとか、そういうことをこう中心にアピールする、その県ですか、県が、主催するんでしょうか、その、あれがあるんですけど、イベントがあるんですけど、そこでですね、今5日の日に土曜日にチャリティーライブをですね、させていただけることになっています。ぜひいろんな方誘ってですね、また皆さんぜひ参加していただいてですね、歌っていただければというふうに思います。去年は中央公園の方でですね、そういう歌わせていただく場所があって歌っていただきましたけど、去年ちょっと時間が遅くてですね、ちょっと人がこうまばらでしたけど、でも本当にあそこで歌わせていただけたこと、またパネルをですね展示させていただけたので感謝でした。今年はどのようになるかまだちょっと、はっきりしないところがあるんですけども、また確認できたらですね、またご案内したいと思います。で今回は市役所の西側をですね使うということですので、コンクリートのところですね、あそこでいろんな、イベントとか、また展示をするということですので、ぜひですねお願いしていただきたいと思います。それから10月もですね、7、8、9、今日パール牧師がですね九州に来られることになりました。 福岡は7日になるかもしれませんけど、必ず来ていただくことになりますので、ぜひですね、10月の初めですけど、よかれ来られますので、期待してですね、いらしていただきたいと思います。から10月はですね、イスラエルチームがですね、いよいよ新年のイスラエルチームを使わされます。10月28から、11月9までですね、10月28から、11月9日まで、使わされます。ぜひお願いください。ご参加ください。それから、これは誰でもですね、シングスでない方でも一般、誰でもですね、使わせることができます。それから、その後、10月8日から、何ですかね、ヨーロッパチームというのはですね、11月の、16日まで使わされますので、お祈りください。イスラエル、ヨーロッパと去年と同じようにですね、ヨーロッパがくっついてチームがですね、使わされていきますので、終わりの時代のですね、選挙の働きというのはすごく大きく開いていかれますので、お祈りください。で、今回ポーランドですね、2つ集会がこう採算を通してできまして、で、新しいこう展開というのが始まってますので、ぜひですね、お願いください。東ヨーロッパから募集の働きが始まると語られていて、そのことが具体的に始まり始めているので、主にですね、期待し、また神様の働きに注目しながらですね、歩んでいきたいと思います。それではですね、聖書の方に入っていきたいと思うんですけれども、それとですね、今月曜日と日曜日と月曜日、路上ライブをですね、チャリティーライブをこの福岡でやってるんです、教会でやってるんですが、最近いろんな反応があってですね、そこの工事のところでされてるんですが、工事のですね、警備員の方が5回以上続けてですね、募金してくださっているっていうことなんですね。本当に感謝ですよ。で、なんかでもお話聞いたらクリスチャンの方みたいですね、ご両親もクリスチャンだということで、本当にこう感謝しました。またですね、祝いがあったですかね、それを歌われたらですね、舞台のですね、歌でしたっけ、舞台で歌を歌うその学びをしている方がですね、女性の方が来て、二十歳の方だそうですけど、すごく良かったって言われて、で、楽譜をですね、差し上げたりとかですね、あとは歌手志望のですね、高校生の女の子が来て、その子もなんか歌を習ってるみたいなんですけど、それやっぱり良かったって言って、で、なんか一緒に歌うことに今度なったということでですね、今度は今日なんでしょうかね、ですね、もしかしたら今日一緒に歌えるのかもしれませんけど、そういうことが起こってきています。で、皆さんですね、私も今職場でですね、コールセンターにいるんですけど、なんか毎日いろんな人にこう福音を伝える機会が与えられていてですね、以前はそういうことなかったんですね。行ってもなんか知らっていう感じだったんですけど、同じ人が同じことをしてもですね、なんか今までと違うんですね。で、本当に主の手が動き始めているっていうこと、もうリバイバル始まって、福岡も始まっているんですけども、具体的にこう目に見える形でですね、その救いとか神様の働きっていうのが進み始めています。ぜひ神様に期待してですね、皆さんこう主を導かれることにこうなんかこう、一つ一つどんなことなんですけど踏み出していってですね、いただきたいというふうに思います。で、今日はですね、マタイの福音書の9章のところをまた学んでいきたい、続いてですね、学んでいきたいと思います。18節から見ていただきたい、いただいてますけれども、で、先週のことをちょっとお話したいと思うんですが、先週はマタイのところをですね、マタイが主前にマタイがイエス様に召されて導かれてですね、私についてきなさいって言った、そしてマタイはそのままこうイエス様についていったところが書いてありました。そしてそのマタイというのはこのマタイの福音書を書いたマタイなんですね。ですから自分のことを書いているわけなんですけども、で、マタイという人はですね、すごくみんなにこう軽蔑された人だったんですね。主税人でそのローマの手先になって、自分の同胞からお金をこう巻き上げる、ただ税金を取るんじゃなくてプラスしてですね、そして自分の懐に入れるというですね、そういう、いわゆる主戦度と言われてですね、すごい軽蔑され、また嫌われていた人だったんですね。そういう職種であったわけです。 で自他ともに認めるそういうですね人だったと思うんですね。けれどもそのマタイをイエス様は選ばれたんですね。そして私についてきなさいと言われて、マタイはこのマタイの福音書を書く人になっていたんです。で、この神様はこのアーレミア子供が生贄は好まないっていうですねことを先週こう、イエス様が言われたところを学びましたけれども、神様はアーレミア深い方であって恵みの神様であるということなんですね。だからどうしてこんな人が恵みを受けるんですかっていうことがですね起こってくるわけです。でマタイはみんなに嫌われていた人だって軽蔑された人ですね。もっといい人いっぱいいるんですね。マタイ以外にもっと正しい人、良い行いの人、もっといい性格の人たくさんイスラエルにいたんでしょうけど、でもイエス様はマタイを呼ばれたんですね。もちろんそれはマタイが選ばれていたってこともありますけれども、でも神様の恵みっていうのはですね、神様の恵みを持って私たちを導いてくださっています。で恵みっていうのはふさわしくないものを受けるのが恵みなんですね。神様は恵み深いんですが、そして憐み深いんですが、ふさわしくないものが受けるのが、恵みなんですね。で私たち一人一人っていうのは神様の恵みを受けるに、足りないものであります。罪人であって、そして神様の怒りをですね受けるものであります。で、そして裁きを受けなければならないものであります。でも、神様は私たちを愛してイエス様を送ってくださって、そして十字架にかけてくださって、そして私たちの身代わりとなってくださったので、私たちはそのイエス様を信じることを通してふさわしくないものであるにもかかわらずこういう恵みをですね受けるようになってきているわけです。ですから神様は恵みの方であり、そしてその恵みを受けるそのポイントというのはですね、信仰であるということですね。どのようにしてその恵みを受けるのかというと、それは信仰であるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。先週も話したんですけど、アメージング・グレースを作ったですね、ジョン・ニュートンは奴隷制の船長だったわけです。で彼はたくさんの黒人の人をですね、死に追いやりですね、そしてアフリカからアメリカに連れて行って悲惨なですね人生をその強制したわけですね。で人身売買をしていったわけです。でもとんでもない人ですね。でも彼が海で嵐になった時に本当に罪が分かって悔い改めてイエス様を信じたんですね。そこから改心して、そこから彼の人生というのが変わっていったわけです。それでアメージングレスを作るようなですね、素晴らしい恵みに預かっていったわけなんですけど、でも彼はもう私たち自分のことを棚に上げて言うとですね、ジョニー・ニュートンはふさわしくない人であるんです。なんであの人にそんな恵みが与えられるのかということなんですね。その奴隷船の船長をしていたですね、悪いことをしていた人、本当に悪いことをしていた人はどうしてそんな恵みを受けるのかということなんですけど、それは信仰なんですね。でそれ信仰によって私たちはその恵みを今受けているものなんだということなんですね。でマタイはですね、イエス様についてきなさいと言われたらそのまま従っていったんですね。主税人だからですね、制服かなんかあったかしょうがないんですけど、こう立派な服を着てですね、それでなんか鉛筆かなんか持ってですね、主税所に座ってこんなことしてて仕事してたんですね。パッと捨ててですね従っていっちゃったんですね。福岡市役所でですね、職員の方がこう仕事しててついていなさいって言ったらパッと捨ててですね行ったら、みんなが行っちゃったらこう業務になりませんけどもすごい考えてみたらすごいことですよね。でなぜそうできたのかっていうと、そのマタイの中に自分は罪人で失われた人間だっていう、で本当に救いが必要だっていう思いがあったと思うんですね。それともう一つはイエス様はこの方についていけば大丈夫だっていう彼の信頼があったと思うんです。何もかも捨ててもイエス様についてくるなら大丈夫だっていうですね、彼の中に信仰があったんだなって思うんですね。でその信仰をイエス様を見られてマタイを導いていかれました。で私たちもその 恵みを受けるにふさわしくないものなんですけど、そのポイントは信仰であるということをですね、覚えていきたいと思います。で今日もですね、その信仰について学ぶんですが、このどのようなですね、今日学ぶ方々がですね、どのような信仰を持ってイエス様に近づいていかれたのかっていうことをですね、見ておきたいと、学んでいきたいと思います。で、マタイの福音書の18節から、9章の、18節からお見出します。イエス様これらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏していった。私の娘が今死にました、でもおいでくださって娘の上に見ておいてやってください、そうすれば娘は生き返ります。マタイの家でですね、まあ、こう美味しく食事を食べてですね、まあ、ちょっとパリサイ人とかいてですね、いろいろこう文句言ってきて、それに答えてたところだったんですけども、でもその時に街道管理者が来てひれ伏していたんですね。でも街道管理者っていうのはどういう方かというと、ああもう街道管理するんだなっていうですね、なんかこう管理人みたいなイメージがあるんですけど、でもイスラエルではこの街道管理者というのは偉い人であってですね、街道から一人だけ選ばれて、そして長老の中で一人だけ選ばれてですね、そして礼拝プログラムを立てて、そしてこう説教者とか教師を任命してですね、ちゃんと礼拝がこう持たれるようにセッティングする、そういう、まあ、重要な役割の人だったんですね。ある立場を持った方だったんですね。 ですから、まあ、普通イエス様のもとに来てですね、ひれ伏すなんてことはないんです。だって街道管理者の方が偉いわけですから。でもこの方はですね、イエス様の前にひれ伏したんですね。で何があったのかというと、その娘さんがここではもう死にましたと書いてあります。まだマルコと、ルカはまだ死んでなかったんですね。で途中で娘さん死ぬんですけども、このマタイではマタイは全部一緒、まあ、どうなんでしょう、マタイって何でもこうひっくるめて言うのが好きなのか分からないんですけど、もう死にましたってなってるんですね。 でもおいでくださいって言って、娘の上に手を置いてください、そうすれば娘は生き返りますっていうですね、彼はこう、告白しているわけなんですね。で立場もあって、お金もあって、そしてですね、経験もあって、いろんなものを持っていても、対応できないことがあるっていうのはあるわけですね。でこの場合、この娘さんが死んでしまったっていうことですね。で彼は自分の立場を持っても何をしてもどうすることもできないんですね。でもその時彼がしたのはですね、イエス様のところに行くっていうことだったんですね。イエス様のところに来て彼はひれ伏したんです。彼は偉い人だったんですけど、そんな自分のプライドとかですね、自分の立場とかどうでもよかったんですね。この娘が治ってほしい、娘が生き返らせてほしい、その一心でイエス様のところに来たんですね。でその信仰にイエス様は答えられたんですね。で出て行かれたわけなんです。でここでまず一つですね、と思うんですけど、信仰が恵みを受けるポイントなんですけど、一つはですね、まあ、私たちに置き換えると祈るっていうことですね。私たちにどうしようもないことってたくさんありますけども、ヤイロのようにですね、ここの人は解読会社ヤイロっていう名前なんですけども、でもイエス様のところに行くならば解決があるんですね。この方はですね、見ておいてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言っています。で彼はその娘がイエス様は今イエス様は娘を生き返らせてくださる力があるということを、神の子でありイエス様は何でもできるということを彼は信じていたわけなんですね。で私たちもまずイエス様のところに行くっていうことを通して解決が始まるっていうことをですね、いつも覚えていきたいと思います。で私は人にそんなことを言うんですけど、こう説教してもですね、皆さんに説教しても、じゃあ自分はどうかというとですね、なんか問題が起こったらですね、祈らない、一生懸命こう考えてですね、どうしようかとかですね、最初にこうまずいろいろ考えてから、あ、そう祈らなきゃいけないと思ってですね、祈り始めたりすることがあるんですが、まずイエス様のところに行くっていうことをですね、話していきたいと思います。で私たちというのはもうダメだと思って、もう祈りに入っていくとですね、祈って 平安とか革新とかですね、与えられると、祈って出ていくときにはもう大丈夫だと思って出ていくことができるわけですね。もうダメだと思って祈りに入るんですけれども、出ていくときはもう大丈夫だと思って出ていくことができる。これが祈りなんですね。で、イエス様のところに私たちが行くっていうことが重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。この街道管理者ヤイロは立場のある人でした。でもそんなことをですね、もう金繰り捨ててイエス様のもとに来てひれ伏したんです。その信仰にですね、イエス様は応えて、くださいました。イエス様のところに来た人で失望した人ですね、拒まれた人はいないんですね、一人も。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。彼に信頼するものは失望させられることがないという聖書の御言葉がありますけれども、私たちはもちろんお金があって健康があって、そして全部人生の見通しが立っていてですね、そういう人生は、素晴らしいなと思いますけど、でもですね、それが私たちが失望しないポイントではないんですね。私たちが本当に失望しないポイントっていうのはイエス様にあるんですね。イエス様にあるんです。だから私たちはイエス様のところに行く、イエス様に信頼するっていうことをですね、さらに成していきたいというふうに思います。で、19節からお読みします。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物に触ったと。で、ここでですね、イエス様がそのヤイロの娘のためにこう行き始めるんですが、その時にですね、この中間にその後ですね、その家に着くまでに長血の女のことがですね、こう載っているわけなんです。で、その行く途中にその12年の間長血を患っている女がいたんですが、その女が来て後ろに来てイエス様の着物の房に触ったんですね。で、21節、お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからであると。で、この方っていうのはですね、12年ですからすごく長い期間婦人病だったわけですね。で、イスラエルでは婦人病っていうのはこう汚れた病気として扱われますから、もう社会的にもですね、本当にこう辛い病気なんですね。そしてまた他のマルコとかルカを読みますと、たくさんお金を使ったんですね、治療に。そしてたくさんの医者にかかったけどひどい目に遭わされて、お医者さんもいいお医者さんもいるんですけど、悪いお医者さんがやっぱりたくさんいるわけですね。で、彼女は悪いお医者さんにたくさんかかってしまって、お金を財産を全てなくしてしまったわけなんです。だからもう彼女は経済的にも肉体的にも社会的にもですね、本当につらい立場にあったわけなんですね。そういう状況になりました。でも、彼女の中にですね、こう信仰があったんですね。その着物に、イエス様の着物に触ったんです。で、なぜかというと、お着物に触ればことでもできれば必ず、着物に触ることでもできれば必ず治るって彼女は信じて、そして歌の箇所を見ますと言っていたとかって告白していたんですね。イエス様の着物に触れば私は絶対治ることは、いや、この治るって言うんですね。私の病気はイエス様に触ることさえできれば治るんですっていうことを言っていたわけなんです。で、そして本当にイエス様が来られた時にこうタッチしたんですね、後ろから。いろんなたくさんの人たちがですね、 いたでしょうけど、そこにイエス様の周りにいたでしょうけど、こう触ったんですね。で、その瞬間にこう長血が癒されてしまったんですね。で、22節、イエスを振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。するとその女はその時から全く治ったと。で、イエス様はですね、娘をと言っています。で、本当にですね、婦人病を患って汚れた病気として社会的に何て言いますか、こう見下されていた彼女にイエス様は娘をと言われたんですね。神様の娘をですね、言ってくださって、そしてしっかりしなさい、あなたの信仰はあなたを治したのですと言ってくださいました。信仰を褒めてくださったんですね。もちろん治されたのは神様なんですけど、あなたの信仰があなたを治したのですと言ってくださったんですね。彼女は本当に嬉しかったと思うんですね。で、誰からも理解されないような状況だったんですけども、そして最も厳しい 状況にあったんですけども、イエス様は彼女の信仰を褒めてくださって、そして完全に癒してくださいました。でこの時あなたの信仰がと言っています。ですから彼女の神様の恵みをこう信仰になって受けたということがですね、分かります。でもう一つはですね、二つ目は信仰を用いることなんですけど、告白ですね、私はイエス様の着物にさえ触ることでもできれば必ず治ると彼女は告白していたわけなんですけど、告白するということをですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。で神様はこの天地万物をこう言葉で作られました。光はあれと言われたら光ができたんですね。そしてこの地上や鳥や獣や羽物や天も作られたわけですね。ですから言葉っていうのはこう想像していく力があるんですね。 でも逆にですね、私たちがこう不安とか不満とか、なんかこう自分の思いとかだけをこう語っていると、それもまたですね、想像していってしまうわけですね。ですから不安とか不満を言ってると、なんかそれが成就してしまったり、また、そうでなくてもこの神様の働きをとどめてしまうということが起こるわけですね。なので私たちは不安があっても、もちろん私たちは不安があるときは、それは神様にこう言う必要がありますけども、しかし言葉はですね、告白は神様の言葉を語っていく必要があります。でこの問題はもう解決されましたと神様言われたらですね、もうどんなに問題がひどい状況、もうそれどころじゃなくて、もうですね、もう最悪の状況であったとしても問題は解決されましたと告白するわけですね。でそれは神の言葉を解き放つので、その言葉は成就し創造していくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私は長野に行った時ですね、主の十字架の友達友人からですねテープをいつも送ってもらってたんですけども、その時ですね、パウロ秋元牧師がですね、いつもはその礼拝の最後にですね、これ示されてたから、個人的なことなんですけど、示されたからこう告白していたわけなんですけど、ベニヤミン君ですね、次男のベニヤミンのことを告白していました。で、私の次男は脳波に乱れがあって、左右の脳の高さが違って、真ん中がこう壊死している部分があって、そして転換波があって、そして東京都の難病に指定されていますと。でも神様は彼を癒されますって告白してたんですね。それを毎週毎週ですね、メッセージの最後に言うんですね。で私はそれを聞きながら、この人はすごい信仰だなと思ってたんですね。で、思ってました。でも後で聞いたらですね、一回メッセージ語ってこうもうコーナー降りるときにですね、もし治らなかったらどうしようっていう不安がですねいつも来たそうです。でもその後ですね、祈ると私が癒しと語ったではないかっていうこう神様語られてですね、あそうだと思って、また次の週ですね、講座に立って告白をし続けたんですね。1年半ぐらいでしょうかね、ずっとその実際に完全に治るのですね、ある期間があったんですけども、語り続けたわけですね。で現実は転換を起こしてこう泡を吹いていたりとか、難病指定にされている状況で変わらなかったわけなんですけども、でも神様が癒すと語られた時に、むしろそれは言葉があったからなんですけど、告白をですねされていたんですね。でそれは本当にこう今成就して、ベニヤミン君は今大学院しても卒業し、今度就職が決まりましたけども、そのようにですね、脳がダメになるとやられたのに、脳がですね本当にこう、勉強が祝福されているわけなんですね。で告白っていうことですね、私たちもその、約束を告白し、神様がやってくださるっていうことをですね告白していきたいと思います。でマイナスのことを告白してしまうと、それがまた自分に来てしまうからですね、こうマイナスのことを飲み込んでですね、グッと言いたくなっても、そこでこう信仰によって飲み込んで、でも神様の言葉を語るっていうことをですね、成していきましょう。でその時に主の技が起こるっていうことを覚えていきたいと思います。で彼女の中にですね、この12年の長地のこの彼女の中に信仰があったんですね。でイエス様に触れば治るっていう信仰がありました。そして信仰があるから、イエス様が来た時にですね、こう実際ですね人をかき分けて行って タッチしたわけなんですね。で、私たちの信仰、私たちの行動っていうのはですね、こう信仰から生まれてきます。なので、実際にイエス様に触るとかですね、それはこう彼女の中に信仰があったからなんですけど、その信仰を通して主は癒してくださいました。なので私たちもその、私たちの内側に信仰をこう受ける必要があるわけですね。でそれはまず神様の言葉を、聖書を読んで神様の言葉を約束を受けたり、信仰を私たちがいただいて、その信仰によってそういう信仰を用いていくということをですね、成していきたいというふうに思います。23節からまたお読みします。イエスはその管理者の家に来られて、行方不明者たちが、すみません、そのですから彼女は行動に起こしていったんですけど、触るっていう行動を起こしていったんですけども、イエス様が言われたからそうしたわけじゃないんですけども、従う、聞き従うとか行動に移すっていうことはですね、その神様の御心を行動に移すということが、その神様の技を見る鍵であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして23節からお見せします。イエスはその金者の家に来られて、行方不明者たちや騒いでいる群衆を見て言われた、あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑ったと。で、泣き女って言われそうですね。で、イスラエルでは、で、それでですね、それをその方々が来てですね、騒ぐわけです。で、笛吹く者たちとかいるわけです。で、なんか日本にもいるんですね。私なんかよく知らないんですけど、神立牧師なんですね。ロッキー山脈からプレイザロードっていう、いつも証がですね、デンバーの神立牧師の証がいつもの連載で載ってるんですけど、その青森にいた、田舎にいた時にですね、その泣き女っていう人が来てですね、泣きババっていうそうなんですけど、これから長く辛く寂しい旅に出るが、どんなに辛くてもこの世に戻るなよっていう、そういう歌詞をですね歌うそうなんですね。もう何とも言えない気持ちでですね、それを聞いていて、で、その玄関のドアを開けて送り出すようなふりをする、そういう役割の人がいるそうなんですね。で、なんかすごくですね、それがなんか、嫌だったみたいですけど、イスラエルもそういう人たちがいてですね、泣き女とかがいて騒いでいたわけです。で、その時にイエス様はあちらに行きなさい、その子が死んだのではない、眠っているのですと言われました。で、イエス様はもちろんその子が死んだことは知っていたんですけども、イエス様はこれからその子を蘇らせようとしていたので、眠っているのですというふうに言われました。すると彼らはこうイエス様を嘲笑ったと言います。で、神様の言葉を語るとですね、皆さん喜ばれるかというとですね、嘲笑われるんですね。で、何バカなこと言ってんだとかですね、皆さん告白を始めるとですね、例えば病気だったら治りましたとかですね、人間関係だったらもう回復しましたとかですね、なんかこう告白を始めるとですね、バカじゃないのとかですね、言われてしまったりですね、もちろん人前で言うときにちょっと気をつけないと、配慮しないといけないですけども、イエス様が本当のことを言ってもですね、嘲笑われてしまうんですね。ですから信仰の言葉だって言いますね、皆さんですね、語ったらですね、人々が喜ぶかというとそうじゃないということをですね、覚えていただきたいと思います。そうですか、イエス様を蘇らせてくださるんですね、ありがとうございますってみんな喜んだんじゃなくて、嘲笑だったんですね。バカじゃないのとか、娘はもう死んだんじゃないのとかですね、言ってるわけなんです。で、秋元牧師はよくですね、リバイバルのこととか世界選挙に行けますということをこう告白してたんですけど、今はそれが当たり前になってますけど、その当時はですね、そう言うとバカじゃないのとかですね、嘲笑われていたわけなんですね。で、神様の言葉を語り、神様の真実を語ると、人々は喜んでくださるかというと、そうじゃないんですね。なので私たちは、でもその中でですね、信仰を用いていく必要があります。イエス様はその後ですね、群衆を外に出してですね、不信仰の人をですね、もう外に出してですね、 両親とか本当にその娘がこう蘇ることを願っている人たちだけを家に入れて中に入れてですね、そして少女の手を取られたんです。そしたら少女が起き上がって蘇ってしまったんですね。で、イエス様にとって奇跡、不可能なことは一つもありません。で、私たちにとってそれは奇跡で、ですね、不可能なことであったとしても、イエス様に不可能なことはありません。それが人間関係であろうと、それが病気のことであろうと、経済のことであろうと。で、私たちはですね、主に不可能はないということをですね、覚えていきたいというふうに思います。今年奇跡ということが語られていますけれども、ですね、信仰を用いていきましょう。すべてのことを感謝し、そして今日祈ること、告白すること、従うこと、また行動に移すことですね、信仰に立ってですね、それが大きなポイントであるということをですね、また覚えて、歩んでいきたいというふうに思います。それではお願いいたします。愛する天父様、感謝します。イエロは娘を蘇らせていただきました。でもその前に死んでしまうという、本当に厳しいことを許されました。また、12年の長血の女は非常にこう困難な人生を許されました。しかしイエス様はその両方に素晴らしいことをなしてくださいました。私たちの人生にも、主は素晴らしいことをなしてくださることをありがとうございます。長く困難の中を歩んできた方に主が技をなされることをありがとうございます。また、どうしようもない、この不可能な問題に当たっている方に主は奇跡をなされることをありがとうございます。私たち一人一人に主がこの信仰を通して技をなされることをありがとうございます。さらに私たちの信仰を用いていくことができるように祈り告白し、また主に従っていけるようにさらに導いてください。感謝します。ぜひ癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその部分に手を置いてお祈りください。私罪が妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天父様、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって、一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこう私たちが一人一人に取り出している方、体と精神に命じるイエス・キリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝が一つの鍵であると称せられます。私はあなたにこの感謝という武器を与えていると称せられます。あなたはそれを締め出してはなりません。感謝していきなさい。今許されているその困難を感謝していきなさい。また問題を感謝していきなさい。私はあなたの感謝を通して私の勝利を争うと称せられます。あなたの祈り、確かに聞かれていると称せられます。あなたはそこから一歩も引くことなく感謝をしていきなさい。それはすでに私があなたの祈りに応えているという、その信仰を用いる信仰となっていくと称されます。腰痛のダムを祈りいたします。イエス・キリストの名で、その方の腰の痛みをその正常な状態に戻り、で、喉も悪いがダムします。イエス・キリストの名で、その方の喉の働きをイエス・キリストの名で癒されよ、癒されよ、癒されよ。また私の時は定まっていると称されます。解決も私の時に完全になされるその時が定まっていると称されます。それを私に信頼して、この信仰の意味を全うしていきなさい。ある言葉が与えられているもの、それを告白を徹底していきなさいと称されます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。私たちはヘレを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。お願いします。